猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第630回始まります。今週もですね、先週に引き続き私の仕事の都合で週末ちょっと休日出勤がでというか、まあ仕事の待機だったので猫好きさんと収録できず、残念ながら私の一人喋りになります。ご了承ください。いやー、でも暑いっすね。相変わらず、なんか、秋が来ないというか、残暑厳しい日が続いていますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本当にね、暑さ寒さも彼岸までって言うんですが、本当に来週あたり、彼岸を過ぎたら少しは涼しくなるんでしょうか。それとも、なんか秋がなく、急に寒くなっちゃうんでしょうかね。はい、ということで本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
臨時ニュースです。あの黒柳りんごさんがポッドキャスト番組を配信していることが判明しました。番組名はキュリオシティ、不定期で更新しているとのことです。一人喋りの雑談系ポッドキャストで、キュリオシティとは好奇心を。
わー、すごいわ。私も臨時ニュースで取り上げられるようになるなんてね。
続いてのニュースです。先日県内で喋る犬が目撃されました。
待て、
片言ではありますが、
前のニュースが薄くなるわ。でもお前も喋れたら一緒にポッドキャストでもやろうか。おかあさ、うん、はい。
おちんちん。
あんた間違いなくうちの子だわ。
本当にね、私も、その前の会社の仕事の時にやっぱレクリエーションで、ボーリング行ったのはやっぱその10年ぐらい前で、またその前行ったのはやっぱ 4,5 年ぐらい前でみたいな感じで、結構やっぱ毎年行くとか毎月行くって感じじゃない、なかったですね、ペースとしてはね。
ああ、まあそうですね、
なのでたまにそういうなんかね、行っても年1回か2年に1回とか、っていうぐらいの感じだったんで、まあ全然そのうまくもならないしね、あれだったんですけど、でやっぱその頃からアベレージやっぱ ほぼ100届かなかったですね。今回のあの点見てもらったから、ね、やっぱ80とか70ぐらいが、まあ精一杯で。
いやでも10年ぶりでこれだけの班であって、まあ、この80何点はめちゃくちゃスコア高くないですか。
まあ、なんとかねあれでしたけど、
いやすごいすごい。
確かにちょっとね、ハンデがあった割には意外にいったなっていうのは、
いやそうそう、すごい言ってますよ、
はい、
なんか、
まあ、
その
はい、その
あ
はい、
あ、
はい、でそれであともう一つ、あのボールあるじゃないですか。
はいはいはい、
あのボールの重さってあるじゃないですか。
はい。
猫好きさん大体どれくらいですか。何ポンドのボールを使ってもらったんですか。
私は8ポンドですね。
8ポンド。ああ
。か弱いレイディーなんで。
か弱いレイディーはそうですよね。まあ7ポンドとか8ポンド、女性だとやっぱ7ポンドとか8ポンドとか、
ね、
の人が多い。すよね、
そうですね、両手投げとかするんだったら14とか。
いやいやいや、両手投げはだからあんまりしないでしょ普通は。
いや、なんかそのさっきの言ったその、投げ放題のやつ行ってる時は、もう右手とかで投げてるとずっともう右手疲れてきちゃうんですよね。なのでもうあの左手、今回はじゃあ左手ね、みたいな感じで行ってる人と左手でやったり、 もしくはその左手ももう疲れてきたら両手投げねみたいなのもやってたので、相手のやつ使うと14とか、男性ね14とか多いですよね。
そうですね、割と14が、あの多いですよね。
なんでいやでも楽しそうだな、それ、
なので私も昔はやっぱりその10年前とか、ね、あの今回ではなくて昔やってた頃はやっぱ13とか14ポンドぐらいだったんですね、使ってた、あのそのいわゆるハウスボールというか、そこのボウリング場にあるのを借りてやるわけですけれど、で結構行きって15、16はさすがに無理 だけど14ポンドぐらいは使ってやってたんですけど、さすがにね今回ね14ポンドっていうか持ち上がらなかったっす筋力落ちてて
わかる
そもそもあの置いてあるところから持ち上がらない、あ重いなとかってで結局10ポンドにしました
ああ、10ポンド全然いいと思います。さすがに8とかだったらちょっと心配になっちゃうけど、
ちょっとね8とかな、さすがに軽すぎてあれだったんですけど、14持てないんだと思ったのが若干ショックでした
ああそうかそうか、
筋力落ちてるなと思って
うん、いやまあでももうこればっかりしょうがないですよね。
もういろいろねそういうところでやっぱりね年の差と年をこうあの感じるというか加齢を感じるというか、情けないなと、いや別にこれで定期的にじゃあボウリングやるわけじゃないんだけれど鍛えたいなと、ちょっと筋力トレーニングのせいにはいかんなと心に密かに誓ったわけですよ。やらないけど。
いいじゃないですか。
いや多分ねやらないけど。
やらないな。
いやいや。
いやどんどんやっていけばいいじゃないですか。
いやまあねなんかそんな感じでね、あの本当に10年ぶりっていうかな、多分十数年ぶりにやったんですけど、まあたまにやるのはやっぱ楽しいですね。
あいやまあ楽しいですよね。
レクリエーションでそういうのをね。
なんか、
はい、
なんだろう、その今小学校とか、
はい、
なんかその1位を決めないみたいなのあるじゃないですか、けどやっぱりそのなんだろう、スリリングだったり自分へのその気持ちぐらいのプレッシャー、ってあると人間って楽しいから、そういうなんか、みんなでなんかそういうのやって順位つけるみたいのは私は結構別に賛成派で、絶対に楽しいと思いますね、いいですよねそういうの。
そうなんです、
みんなでやって、
あのまあ、レクリエーションの一つとしてはいいなとちょっと思った次第ですよ、まあ、そこそこのやっぱり運動量じゃないですか。例えばあの、マラソン大会とかっていうイベントもあるんですが、今言ってる会社さんがちょっとさすがにそれきつくて、多分ハーフマラソンとか10キロマラソンとかそういう感じのやつだったと思うんですけれどもさ、それは参加できないなと思ってたんだけど、ボウリング大会だったらいいかみたいな感じで、
ああそうですね、
あの割と気楽に参加はしやすいかなと、レクリエーションとしては、っていうふうには思ったんですけど ね、
いいな、なんか
そうですよ。
いやガンちゃんが普通にマラソンして、いややっぱちょっとハーフだと足りないなとか言ってる風景、
いやありえない、それありえない
から見てみたいな
それありえないですからなんか膝にくるじゃないですか、マラソンっていうかジョギングは、し、ね、なんかそういうのはねもうちょっとさすがにもうあんまり無理できないなと思って、まあ、これくらいボーリングぐらいがレクリエーションとしていいのかなと思ったわけですよ。
いやそうですよね、そのなんだろう、私たちみたいにまめに運動してないタイプの人間は、そのなんかできる人からに相談したりすると、まあ、少しずつ慣らしてやっていけば絶対にできるようになるよみたいに言われるじゃないですか、けどあまりやらなさすぎて、どのぐらいがちょっとなのかっていう、自分ができる範囲のちょっとなのかっていう定、なんていうか見定めさえもできないから、 結果無理しすぎて膝を壊したり足首壊したり、はいはいはい、
そうそうそうそうそう、
そう結果運動できないんですよね、
うん
うん、難しい運動
なんかその辺がねやっぱちょっと兼ね合いが難しくて、
あそうそう兼ね合いが難しい、はい、
そうなんですよ、本当できるんだったら やるに越したことはきっとないんでしょうけど、
うんうんうん、
その辺がねちょっといろいろ急に、ね、いきなり運動してない人間がじゃあ、ね、
う
ん、ジョギングとかマラソンとかってやっぱハードル高いなと思って、やるならやっぱり徐々に訓練しながらとは思うんですけど、
うん
うん、
むずい
むずいんですねやっぱりね、
うん、むずいですね、
はい、まあそんなこんなで、
はい、
ボーリング行ってきたんですが、ね、小関さんもぜひあれじゃないですか、旦那様とたまには近所のボーリング、ボーリングにね、なんかストレス発散というかあれで行かれるのもいいかなと思った次第でございますよ今回は。
そうですね、はい、今度、うん、そうなんか茅ヶ崎になんか引っ越した当時は大きなボーリング場があったんですけど、はいはい、なんかそこ潰れちゃってで、
うんうん
うん、で近くにないって思ってたんですけど、
はい、
いや近くになんか大きな、 なんかララポート的なものがあって、はいはい、確かその中にラウンドワンが入ってるから、はい、今度行ってみます。
そうですよね、ラウンドワンが近くにあると割と気軽に行けますよね、うん
うん、いけますよね、まあはい、あとなんかガンプラ買いに皆さん見るじゃない、はいはい、お台場行くんで、お台場のそのガンプラの売ってるフロアにも確かボーリングあるんですよね、
はい、はいはいはい、
はい、うん、なのでちょっと今度行った時にでもボーリングしてきます、
うんうん、はい、ぜひまたその、
はい、
その行かれた時には感想を、
はい、感想します、
はい、教えてください、はい、
はい、
はい、ということで今週の本編はボーリングの話でした。
はい、はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
それではここでいつものように曲を聴いていただきたいと思います。今週もローテーションの中からと言いたいんですが、一応新しい曲になるんですかね。はい。を、新しい曲をご紹介したいと思います。ユーゴアソシエーツさんで、雨にも負けず。
気持ちいい。
聴いていただきましたのは、ユーコアソシエツさんで、雨にも負けずでした。はい。この曲は以前ですね、リハバージョンということで、リハ収録バージョンということで、リハの様子を録音されたバージョンを一度送っていただいていたんですが、今回は完成版ということなんでしょうかね。なんかとてもしっかりしたパーカッションというか打楽器というか、音とかコーラスとかもきちんと入っていて、もう基本的にはこれでリリースされるということになるんでしょうかね。とても素敵な曲に仕上がっていたなというふうに思いました。はい、そしてですね、合わせてユーカーソシエソンの方から、ライブのご案内ということでいただいていますので、ここで続けて告知をさせてください。ユーカーソシエソンのライブ、ザ・ショージマルツーマンライブということで、いつものショージマルという、ライブハウスでやられるライブですね。日時は2025年10月12日日曜日、12時開場、12時半開演、料金は3000円プラスワンドリンクということですね。はい、ショージマルさん、私前回のライブの時に参加したんですけれども、とてもこじんまりはしていたんですが、とてもいい感じのライブハウスでしたね、ちょっと今度のね、日曜日のはいけないかな、ちょっと都合が合わなそうな感じなので残念ながら参加できないんですが、ぜひご近所のこと方はご参加いただければなというふうに思います。ツーマンドライブのライヤーと、あと庄司丸さんの案内をショーノートと猫の尻尾の公式ホームページの方に貼っておきますので、ご参照の上、ご都合のある方はぜひ参加してみてください。はい、ということで今週の一曲と告知のコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
お便りコーナーです。いつものようにツイッター改め X のハッシュタグシャープ猫のしっぽとアットマーキャステルポッドキャストの公式アカウントにいただいたメールをご紹介していきたいと思います。9月14日、アポロさんから、令和7年9月14日拝聴のアップルポッドキャスト番組ハッシュタグリストということで、いくつかのハッシュタグの中に猫のしっぽの629回入れていただいてます。ありがとうございます。お、ついにリアルタイム追いつかれましたね。アポロさん、素晴らしい。はい、ありがとうございます。そして9月15日、ケンチさんから、629回拝聴、ボーリングという言葉自体がなんだか懐かしい。やはり10年ぐらい前ですね。2ゲームやったら体が筋肉痛だった記憶ということでいただきました。はい、ありがとうございます。いや、ほんとそうですよね。ボーリングってなかなか最近やる機会が なかったという、まあ。たまたま私の場合はちょっと会社のレクリエーションで行ったんですが。そうですよね。ボーリングって 2ゲームぐらいやったらもうほんと体中筋肉痛になるっていう。普段使わない筋肉なので、特に足とかね、手とかの筋肉痛になるということをよくその頃も経験しましたよ。で、この本編で喋った、本編の中でお話ししたボーリングの時もやっぱりすぐに筋肉痛になっちゃいましたね。はい、ありがとうございます。ということで、今週のいただいたお便りコーナーでした。ありがとうございました。
猫のしっぽ。
エンディングです。はい、オープニングでも少しお話をしましたが、先週今週と猫好きさんとブーム収録ができなかったので私の一人喋りになりましたが、いや来週こそはね、なんとか猫好きさんとブーム収録したいなというふうに思っていますが、どうなりますことやら。はい、お楽しみにしていただければなというふうに思います。はい、そして、恒例の小ネタコーナーなんですが、まあ、私の一人喋りですけど、ちょっと小ネタコーナーということで、実は、この3連休のうちの中、9月の14日に、以前から告知していました。実はこの3連休の中日、9月14日の日曜日ですね、以前からご案内していました、風の猫さんのライブに参加してきました。はい。まあ、仕事の待機ということで、まあ、半分待機状態で行ったんですが、まあ、結果的に待機だけで済んだので、最後までライブに入れたんですけれどもね。で、なんと、このライブでは、生のジャスミンさんと初対面ということと、あと、土屋さん、リスナーの土屋さんとは、2年半ぶりですね。前回2023年のひな祭りの日に、風の猫さん、土屋さん、あと、お騒がせさんと、まあ、こっそりオフ会を、こっそりというわけじゃないんですが、オフ会をした以来だったので、土屋さんとは2年半ぶり、再会でしたということでしたね。はい。やっと、ジャスミンさんにも対面でご挨拶できて、ああ、よかったな、ということと、土屋さんとはね、以前いつお会いしましたっけって言ったら、マスクしてないからコロナ前で5年前ですかねって話をその場ではしていたんですが、よく写真とかを調べてみたら、2年半前、2023年のひな祭りの日だったということで、ちょっと人間の記憶は曖昧だなということを痛感した次第でございます。はい、そして、このライブ、二つのグループに風の猫さんが参加されていましたが、二つのグループが終わった後、ちょっとの間で、ジャスミンさんと土屋さんにライブの感想をお聞きしてみましたので、この後ちょっと流してみますので、お聞きください。さて、風の猫さんのライブを聞いたご感想を生ジャスミンさんとリスナーの土屋さんにお返したいと思います。いかがでしたでしょうか。
すごい良かったです。特に山下達郎さんたちのメドレーをやったやつがコーラスも入ってすごいかっこよかったです。
はい、そうですね。グラスの若い連中がすごく入ってくれて、新しいなんか境地をこれからまた開いてくれるのかなと楽しみです。
ありがとうございます。いやちょっとね、初めて風の猫さんのライブ見たんすけど、髪パープルだしびっくりしました。いきなりファンキーで、でもなんか すごい楽しかったですね。はい、ありがとうございました。はい、ということでジャスミンさん、土屋さんのライブの感想でした。まあね、ポッドキャスターあるあるで、転んでもただで起きないというか、なんかこういうイベントがあると、フル活用して、ネタというか、音源を収集するのがもう、ポッドキャスターなりわいになってますので、まあ突然のインタビューにも答えていただき、本当に助かりました。ありがとうございました。はい。で、今回からまた、ユークアソシエイトさんのライブの告知もしていますので、ぜひ、スケジュールとか、会う方はご参加いただければな、というふうに思います。というわけで、恒例の小ネタコーナーでした。それではいつもに行きますよ。次回も聞いてくださいね。最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。 それではいつものように風の猫さんにご提供いただきました猫の尻尾のエンディングテーマ三毛猫夫婦の歌を聴きながらお別れしたいと思います。それでは失礼します。